旧約聖書の1147ページでございます。1147でございます。伝道者の書7章23節から29節から聞いてまいりましょう。伝道者の書7章の23節から、私はこれらの一切を知恵によって試みた。私は言った、私は知恵のあるものになりたいと。しかしそれは私には遠く及ばないことだった。今までにあったことは遠くとても深い。誰がそれを見極めることができるだろうか。私は心を転じて知恵と道理を学び、探り出し探し求めた。愚かさの悪と、狂気の愚かさを知ろうとした。私は女が死よりも苦々しいことに気がついた。女は罠であり、その心は網、その手は枷である。神に良しとされる者は女から逃れるが、罪に陥る者は女に捕らえられる。伝道者は言う、見よ、私が道理を見出そうとして、一つ一つに当たり、見出したことは次の通りである。私の魂はなおも探し求めたが、見出すことはなかった。私は千人のうちに一人の男を見出したが、そのすべてのうちに一人の女も見出さなかった。私が見出した次のことだけに目を留めろ。神は人をまっすぐなものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたということだ。伝道者の書の7章から私たちは適用部分を見てきております。神様を恐れない世界、人生は虚しいということを伝道者の書は私たちに語ってきております。そして著者であるソロモンが、神様から与えられた知恵や名声や地位やさまざまなものを用いて、果たしてそれらに意味があるのか、それら自体に意味があるのかということをテストをしています。そしてそれら自体には意味がないのだということを自ら訴えています。私たちも歴史上の中で最も豊かな時代に生きていますけれども、それらのものがあるから私たちは優れているのかというと、そうではないということを知らなければならない。神様への恐れがなければ全ては虚しい。そのように伝道者の書は私たちを説得しようとしております。今日のところでは、この知恵の文章で繰り返される知恵の初めに神様への恐れを得るということについて、私たちに改めて、この伝道者の書は私たちに語りかけます。主を恐れること、それが全てであると伝道者の書の結論部分で言われていると何回も繰り返し申し上げておりますけれども、伝道者の書の12章13節、結局のところも全てが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ、これが人間にとって全てである。この7章の最後にあたって、これまで、いろんな部分について聞いてまいりましたけれども、改めて、知 知恵ということ、人間の知恵ということさえも虚しいと。私たちの知恵には限界があるということをソロモンは私たちの知恵としています。ですから、神様を恐れることを私たちは求めるべきであります。人々はいろんな、この地上で起こる悪い事柄、災いや、また不公平や、さまざまな憎しみ争いということを、この地上の事柄について、事柄から、地上の事柄に要因を見出そうとします。例えば、人々が貧しいのは政治が悪いからだとか、その人が病気であるのは、この、ちゃんと食べ物がなかったからだとか、もちろんそういう関係はあるわけで、それを否定するわけではないわけですが、しかし、この地上に起こりくること、また様々な災いの原因ということ、それを一生懸命私たちは、この地上的な人間的なことにその原因を求めて、なんとかそれを直そうとする。なんとか正しい、その、完璧な政府を作ろうとしたり、完璧な法律を作ろうとしたり、完璧な、その、何ですか、危機管理をしようとしたり、マニュアルを作ろうとしたり、そういう知恵を求めていますね。インターネットはそういう知恵で溢れています。それは時に役に立つことでありますけれども、しかしそれらのことは本当の解決にはならないのです。そういうようなことを積み重ねて、そして雑学を増やして、様々なことに関する、その解決法を中毒してもですね、私たちは完璧にはなれないのです。ですから私たちは、その私たちの人生が幸福なものであろうと、不幸なものであろうと、私たちが持っているものが十分であろうと、不十分であろうと、どちらにしても私たちが求められていることは同じであるということです。それは神様を恐れることです。私たちは、その私たちが災いに遭うことや、また私たちがその何か持っていないことについて、いろんな原因をこの地上に探します。しかしそれがどうなることであっても結局私たちのしなさいと言われていることは同じなのです。神様の目に正しいことをする。神様の喜ばれることを求める。罪許されたものとして神様に応答して生きるということです。神様は私たちのさまざまな足りない状況、不幸な状況をご存知です。その上で神様は私たちの心をご覧になって、私たちを評価されます。ですから、私たちは知恵を求めるときに、それはただ単のこの世の知恵ではなくてですね、主への恐れという誠の知恵を求めなければならない。その時に本当に私たちの人生は意味あるものとなり、私たちは本当に 意味のある人生を生きたということができるようになります。ですから今日のメインポイントは、知恵の始めに主への恐れを得よということです。知恵の始めに主への恐れを得よということです。今日のポイントは、知恵の始めに主への恐れを得よということです。それではこのメインポイントをもとに見てまいりたいと思います。3つの部分に分けます。1つ目のポイントは23節から25節、人の知恵の限界ということを私たちはここで思い巡らしたいと思います。1つ目のポイント、23節から25節、人の知恵の限界ということです。1つ目のポイントは23から25で、人の知恵の限界ということ。2つ目のポイントは26節のところ、人間関係の危険ということをここで見たいと思います。26節のところが2つ目のポイント、人間関係の危険ということを見たいと思います。2つ目のポイントは26節、人間関係の危険ということです。そして3つ目のポイントは、3つ目のポイントは27節から29節、ここで私たちは勧めを受けます。主への恐れということです。27節から29節が主への恐れということ。27節から29節が3番目で、主への恐れということです。それではもう一度復習して内容に入ってまいりましょう。メインポイントは、知恵の始めに主への恐れを得ようということです。そして1つ目のポイント、23から25が人の知恵の限界、2つ目のポイント、26節で人間関係の危険、3番目のポイント、27節から29節で主への恐れということです。それでは23節から見てまいりましょう。私はこれらの一切を知恵によって試みた。私は言った。私は知恵のあるものになりたいと。しかしそれは私には遠く及ばないことだった。一切を試みたとあります。実際にソロモンはそれができる立場にありました。特に当時の人々は貧しい人たちばっかりでした、ほとんど。ですから、一般民衆とソロモンの持っているものの差は非常に膨大なものでした。そして、それでもなおソロモンは怒らずに一切を試みた。自分の持てるものを持って探求した。そして、私は知恵のあるものになりたい。または、賢くならせてくださいっていうのが直訳ですけれども、賢くならせよ。鳴らしてくださいっていうのが直訳ですが、ですからソロモンは努力をしました。熱心を持って努力をしました。知恵を求めて、この地上の多くを与えられたものがそれを探求したのです。しかし結果はどうでしたか。それは私には遠く及ばないことだった。歴史上の中で最も賜物と知恵が与えられたものの一人であるソロモンが、熱心と努力を持って追い求めても遠く及ばないものであったと結論せざるを得ないものが知恵なのだということです。24節、今までにあったことは遠くとても深い、誰がそれを見極めることができるだろうか。過去のことであっても、遠く、それは深い。深いこと、深いっていう言葉が2回続いています。深い、深い。それとても深いっていうふうに訳されていますが、そして結論、 見極めることができないということです。すべてのことを見極めることはできない。今私たちは科学を持っていますので、どのように草が育つのか、どのように気候が変動していくのか、そういうことを昔の人よりよくわかっているようになっていますけれども、だからですね、すべてが私たち予想できるでしょうか。すべてが私たちの理論通りにいくでしょうか。そんなことはないわけですね。まあ、多くのことが、感謝のことに私たちそんなに、ね、毎日、びっくりの連続っていうことはないですけれども、バスは時間通りに大体行きますし、まあ、大体、スーパーに行ったら食料はありますよね。でも、多くのことが見極めることができません。今までにあったことでさえそうですから、未来のことはなおさらです。誰もそれを見極めることができない。しかも、何も新しいことはないのにです。伝道者の書の一章では、すべてのことはめぐりめぐると言っています。新しいことは何もないって言っています。なのに私たちは多くのことがわからないし予測できない。例えば私たちの一番近くにあるのを、これは科学ではよくわからないことがまだたくさん残っているんですね。これを切ってもそんなことはわかりません。成功すぎてわからないんですね。ですから、遠く深い。誰がそれを見極めることができるだろうか。様々な知識、知恵、情報というものは、私たちがそれを収めることよりもはるかに多くある。25節。私は心を転じて知恵と道理を学び、探り出し探し求めた。愚かさの悪と狂気の愚かさを知ろうとした。ソロモンは自分は心を定めたと言っています。知恵と道理を知り、探り、求めるために心を定めたと言っています。しかもその正しいこと、真理、知恵だけでなく、その反対である悪や愚かさも極めようとしました。これ非常に大切なことですね。一方的なただの情報だけじゃなくて、それを否定形にできるということは、その人がその事柄について立体的に理解しているということを証明しますね。ですからソロモンは薄っぺらい知恵の求め方もしませんでした。深く、そして堅実に知識を求めました。しかしそれでも結論は見極められないということなのです。人の知恵の限界です。私たちはこれまで起こってきたことをすべて説明することはできないし、これから起こることについてももちろん予想することはほとんどできない。ここで二つ目のポイントに参りますが、非常に興味深い部分に変化をします。ここで26節のところが二つ目のポイントです。人間関係の危険ということです。26節。私は女が死よりも苦々しいことに気がついた。女は罠であり、その心は網。その手は枷である。神に良しとされる者は女から逃れるが、 罪に落ちる者は女に捕らえられる。まあ、女性にとってこの箇所はちょっとあんまり心地よいものではないですね。男性がもしこう言われたら嫌ですよね。私は男が死よりも苦々しいことに気がついた。男は罠であり、その心は網、その手は枷である。神に良しとされる者は男から逃れるが、罪に陥る者は男に捕らえられるって言われたら嫌ですね。でもこれ、ヘブル語に通じて訳すとちょっと違うなと思います。英語の聖書とか見てみると、この日本語の訳し方とみんな違うように訳していると思います。というのは、一つ言葉、関係代名詞が訳されるのが抜けていると思うんですね。つまり、このヘブル語により忠実に訳すと、私は、その、女が、つまりその女は罠であり、心は網で、その手は枷である女が、死よりも苦々しいことに気がついたと。訳した方が直訳だと思います、はっきり言って。実際に英語はほとんどそういうふうに訳されています。ですからちょっとこの日本語は、ちょっと誤解を招くんじゃないかなと思っております。まあまたもちろんその女と言っても、そういう女であると。つまり、異性について気をつけなさいと言っているということは、まあ、予想はつきますけれども。まあ、どちらにしろ異性について気をつけようと言っているということですね。異性関係。異性関係というのは、祝福として神様から与えられたものです。世界の初めから罪の入る前からあったものです。しかしそれが呪われてしまいました。その異性関係というのは、大きな祝福として与えられました、私たちに。それだけに大きな災いにもなり得るわけですね。実際に罪を犯した後に、その呪いの中にあったことからは、アダムとエヴァ、妻と夫の不和ということが大いに含まれていました。ですから、大きな祝福になるようなエネルギーを秘めているものである。しかしそれは大きな災いにもなり得る。ですから、正しさでなくて、正しさを促すものではなくて、悪や愚かさを増幅させるような異性関係。それはつまり、神様を求めない、その二人の間に神様がいらっしゃらない、神なしの関係、信仰なしの関係。その危険性について、この26節は、書いているように思います。ソロモンは、知恵を求めて行ったときに、この人間関係ということに心が思い当たりました。そこで、まあこれは一つの例を挙げたということもできるかもしれませんが、やはりそこでも何が大事だったか。それは何かその女性関係または男性関係、異性関係のさまざまなテクニックや知識ということではなくてですね、むしろその関係に神様がいらっしゃるのかいらっしゃらないのか、神への恐れが あるのかないのかということであると思います。女は女が罠であり、その心は網であり、その手は枷になり、あなたをその災いに陥れる、神様から離れさせることによって災いに陥れるような異性は死よりも苦々しいことに気がついたと言っています。神に良しとされるものは女から逃れるが、罪に陥るものは女に捕らえられる。ですから、その関係においても神様を求める、神様を恐れるということが必要で、これらの思考の結果として、この伝道者は27節から29節の結論のところに行きます。はじめ、一つ目のポイントで23節と25節のところで、ソロモンは、知恵を求めても、それを極めることはできないということを言っていました。そして、26節では、神様に祝福されない、神様を求めない関係の危険性について、語りました。そして、ここでソロモンは一つの結論に導かれます。27節から聞いていきましょう。3番目のポイント、主への恐れということ。伝道者は言う、見よ、私が道理を見出そうとして一つ一つに当たり見出したことは次の通りである。私の魂はなおも探し求めたが見出すことはなかった。私は千人のうちに一人の男を見出したが、そのすべてのうちに一人の女も見出さなかった。私が見出した次のことだけに目を留めよ。神は人をまっすぐなものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたということだ。27節で改めて伝道者は、一つ一つにあたって、それを極めようとしたということを言っています。努力と熱心がまた伺えます。私の魂はなおも探し求めたが見出すことはなかった。自分はやはり及ばなかったということを言っています。その後に面白い例えが書いてますね。例えと言いますか。描写が書いてますね。28節の後半。私は千人のうちに一人の男を見出したが、そのすべてのうちに一人の女も見出さなかった。ここでもなんか女性に失礼なことを言っているように見えますよね。でも違うんですね。ソロモンの意図としてはそういうことじゃなくてですね。男も女もあんま変わりなかったねっていうことなんですね、これね、実際で。というのは、その当時は、男性たちは、その働き手となるためにですね、学ぶ機会が与えられました。女性たちはそういう学ぶ機会が与えられなかった。まあ、すべてとは言いませんけれども。例えば、王女とかはおそらく学ぶ機会もあったかもしれませんが。ところが、一生懸命学んだ男であってもですね、男性で学ぶ機会が与えた男性であっても、学ぶ機会が与えられなかった女性であっても、結局は千人に一人いるかいないかの差しか作れなかったということです。だからこの28節の前半とくっついているわけですね。私の魂はなおも探し求めたが見出すことはなかった。ソロモンはたくさんの単語を与えられたものです。知識を与えられたものです。いろんな植物を知っており、いろんな動物を知っており、いろんなことを説明することができた。世界中の人がソロモンをの知恵について驚いて褒めたたえました。でもソロモンはどんぐりの背比べだったって言ってるんです。 だからどうしたんだって。それだけたくさん知ってたからって、死んだら消えるし、知ってたから何の得になるんだって。まあもちろんね、違いは生まれますよ。例えば戦いとかあったら、いろんなことをしてたら、戦いに勝つことができるかもしれない。でも勝ったから何なんでしょうっていうことなんですね。人間の知恵の探求、この地上の知恵の探求ということは、それだけ限界のあるものだということです。私たちは一生懸命幼少期はですね、学校に行って、仕事を得ることも考えながら、将来ね、勉強します。実際に役に立ちます。この地上で生きている限りは。しかし本当にそれが、私たちの人生の根本を変えるようなことなんでしょうか。そうではないということなんですね、ソロモンの言いたいことは。それで29節にやってきます、ソロモンは。私が見出した次のことだけに目を留めよ。神は人をまっすぐなものに作られたが、人は多くの理屈を探し求めたということだ。ここが今日の箇所で一番大切なところだと思います。結論です、これが。神は人をまっすぐに作られた。つまり、正しいこと、このまっすぐっていう言葉は正しいということと同じような意味として、交換可能なようによく使われる言葉ですね。その道をまっすぐにせよとかね。まっすぐな人はとかね。正しいという言葉と相互関係にある言葉です。神は人をまっすぐに作られた。つまり正しいものに作られた。正しいことを求めるように作られた。だから、善か悪かなんです。善か悪かなんです。そして神様が喜ばれる、正しいことを求めるように、神様を作りになったんです。ところが人は理屈を求めた。この理屈という言葉は、発明、人の発明や計画や装置っていうふうに訳すこともできます。だから、人の小賢しさみたいな感じですね。人の知恵っていう感じです。人は理屈を求めた。いろんな情報を手に入れて、いろんなこう、処世術を身につけて、そしていろんな状況に対応できるように自分を備える。でもそれはただの知識、情報なんですね。それを一生懸命蓄えても、それが私たちを本当に虚しさから解放するのかって言ったらそうじゃない。それが本当に私たちをどのように生きればよいか教えるかって言ったらそうじゃない。もっと大切なことは何ですか？もっと大切なこと、神様が私たちに求めていらっしゃることは、善悪なのです。正しいことを求めるということなのです。いくら知恵がない人でも、正しいことを知っている人たちがいますね。いくら財産がたくさんあって、ハーバード大学卒、イェール大学卒、いろんなものを持っている。お金持ち。いろんな能力や人のつてを持っている。それでも、悪しか行わない人たちいますね。だから、賢いからって正しくなるわけじゃないです。賢いからって神様に喜ばれるようになるわけじゃないんです。人生ですごく恵まれたからといって、その人は本当に神様のことを求めるようになるかというと、全くそうではないんですね。逆なんですね。だから、私たちが貧しい環境にあっても、賜物を持ってなくても、他の人を羨ましいとずっと思ってても、自分は本当にダメで、もう、本当にダメな奴だと思ってても、関係ないんですね、はっきり言って、そんなことは。 で神様がそのようにあなたを作られたわけですから。神様があなたをその状況に置かれているわけですから。関係ないんですよ。でなくて私たちはその環境や能力やそういうものの中で神様にお仕えすることです。私たちに必要なことは。神様が喜ばれることを求めて神様を愛することです。なぜならば神様は私たちを愛してくださったからです。永遠から愛してご自身の御子をお与えになるほどに愛されたからです。そして私を愛しなさいとおっしゃっているからです。神様は あなたは頭が良くなりなさいとか、ハーバード大学を出なさいとか、東大を出なさいとか、大統領になりなさいとか、そういうことを求めていらっしゃらないんですね。人の称賛になるようなことを神様は求めるようにとはおっしゃいません。神様が作られたところのまっすぐなものとしてのまっすぐな歩み方を神様は求めていらっしゃるんです。人は多くの理屈を追い求めました。人間の知識や情報や、さまざま人間の計画、そういうものを求めた。自分の栄光のためです。人の栄光となり得るための自分のコントロールできるような知恵を私たちは求めます。私たちは自分が舵取りしたいんです。自分が舵取りしたいんです。でも神様が求めていらっしゃることは、あなたの舵取りを神様に委ねることです。神様に委ねて、そして自分は神様を求めることです。神様の愛により頼む。神様を愛することに集中する。それが神様が私たちを作られた。その私たちの在り方であります。ですから、ここで言われていることは、伝道者の書全体の結論と同じことになると思います。つまり、12章の13節。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ、神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。ソロモンは今日の箇所を通じて、人間の知恵には限界があることを語りました。その当時最も賜物があった人が一生懸命知恵得ようとしても無駄ですよ。別にそれ得てもいいですね。知恵を求めてもいいわけです。それを役に立つことがあるんです。特に神様が神様をお仕えするために、神様に喜んでいただくために、この地上での与えられた働きを果たすために知恵を求めるということは必要なことでさえあります。しかしそれが本質的なことではないのです。まあ、26節のことが書かれていますが、異性関係のことを言われていますけれども、まあ、異性関係というのは本当にこう、いくら頭のいい人とかでも、コントロールできないことですよね。例えば、誰でしょう。まあ、有名な人。コンピューターのね、創設者とかね。いう人とかでも、結婚で失敗したりします。それが本当に神様が中心にある関係でなければ、それはうまくいかない。むしろ大きな危険になる。だから神様を恐れるということが大切なのです。神様は人をまっすぐに作られた。正しいことを求めるものとして作られた。ですから私たちは人間の知識、知恵、能力、 私たちの支配できる、コントロールできる、そのようなものを求めることに一生懸命になりすぎずに、むしろ神様にお委ねして、神様が愛してくださったように、私たちも神様を愛する歩みをすることに集中する。つまり、私たちが知恵を求めるその前に神様への恐れを得るということ、それが必要であるということです。ですから今日のメインポイントは、知恵の始めに主への恐れを得よということです。まず神様との交わりがあるならば、神様との関係があるならば、神様による満たしがあるならば、神様への愛が私たちにあるならば、私たちがどれほどの知識が必要で、どれほどの賜物が必要であるかわかります。そしてそれを求め、その神様のために求めるならば、私たちには必要なものが与えられます。だからただ、何かをかき集めて自分のためにかき集めるのではなく、まず全てが神様のためであるということを認めること。その上で、この地上の知識や賜物をその目的のために、御心ならばということで求めていく。神様を恐れるということが、私たちが知恵を求めるよりも先に来なければならない。主を恐れることは知恵の始めと言われています。これは革命的な考え方ですよね。ちょっと言うならば下克上的な考え方といいますか、どんなダメな人でも関係ないということです。神様が喜んでくださることは、その人に賜物があるかどうかは関係ない。その人がどれだけ神様の御言葉に応答して、神様の愛により頼み、神様を愛して愛することを求めるかということです。その時に私たちの人生は、本当に神様にあって、神様との交わりにあって、喜びに満ちたものと意味のある人生になると思います。ですから、知恵の初めに主への恐れを得ようということです。それでは詩篇128編を歌いましょう。主を恐れる者の幸いを歌ったシーンです。詩篇128編です。トントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントントント きの様に似たり、三好主の皆を恐る者は、かかる幸い被るべし、主は死を限り、都の栄え見るをうべし、またなれのこの子らをばみん、イスラエルには平和